皆さんこんにちは。先ほど川上さんの方からゴミゼロの話がありましたけれども、松本市内の昨年度のゴミの排出量もこちらなんか結構減ってるそうなんです。これはコロナの影響もあって、経済活動が停滞しているゆえに事業系のその燃焼ゴミっていうのが減っているそうです。逆に家庭にいることが多くなったので家庭からのゴミの排出量は、増えているということでした。またこのコロナにあっていろんなものが増えたり減ったりっていうことはあると思うんですけれども、中でも僕が目にする中で増えてるなって思うのが YouTubeとかによって福音が配信されているかと思います。以前はなかった教会集会の方たちが、メッセージをアップされていて、私がそのようなメッセージを多く見ているということもあるかと思うんですけれども、それでも多くの教会集会の方が、この福音のメッセージを伝えておられます。神様が働かれて、このコロナ禍にあって、神様ご自身に目を向けなさいというメッセージが込められているのではないかなというふうに思っています。この松本集会でもホームページで毎週福音をアップしてますので、ぜひ聞いてみてください。でこうして世の中、いろんなことがインターネットや新聞やテレビやいろんな媒体によって伝えられていると思うんですけれども、私は、携帯のメールアドレス宛てに、松本市の安心ネットというものに登録しています。この安心ネットっていうのはその、気象に関する警報とか注意報の情報であったり火災情報、また警察から不審者とかまた不審な電話がありましたという情報で、あとは、熊なんかの、鳥獣の目撃情報等が暮らしの安全に関わるメールとして送られてきます。その中で、最近増えてるなって思うのが、行方不明者情報というものが流れてきます。これは、松本市の防災無線なんかでも、放送されていますのでご存知の方がおられるかと思いますけれども、この情報の中身っていうのがどこに住んでいる方で名前、年齢、身長、髪型、服装などが含まれています。行方不明者情報が放送されるということはそれを通報された方がおられるということだと思うんですけれども、僕が推測するにこの行方不明になられた方は結構高齢の方が多くて、認知症を患っていたりするんではないかなというふうに思っています。さて今日私は先ほど川上さんが紹介していただいたように失われたものを探して救うために来たイエス・キリストということでお話をさせていただきます。まず聖書を一箇所、ルカの福音書の19章の1節から、10節までをお読みしたいと思います。2017年版ですと157ページ、第3版ですと155ページでしょうか。ルカの福音書の19章の1節からお読みをいたします。それからイエスはエリコに入り町の中を通っておられた。するとそこにザカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。 それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして、イチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば、4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。この最後の箇所、失われたものを探して救うために来たのですという言葉が、今日のタイトルなんですけれども、まずこの失われたものっていうのは誰のことなんでしょうか。2018年の、記事なんですけれども、第90回のアカデミー賞がありました。その土地の、主演女優賞を受賞したフランシス・マクドーマンドさんという方がいらっしゃるんですけれども、そのアフターパーティーのうちで、その受賞したトロフィーが盗まれたという事件がありました。その後窃盗犯は逮捕されたということなんですけれども、この犯人、男性なんですけれども、このトロフィーをこの人が持っていて果たして価値があるものなのかどうか、この女優賞を受賞したマクドーマンドさんが持っているからこそ、そのオスカー像に価値があるのではないかと思います。先ほどの聖書の記事に戻りますけれども、このザーカイが職にしていた酒税人というのは、当時のユダヤ人からはとても嫌われていた存在でした。酒税人の仕事は、同胞であるユダヤ人たちからローマ帝国のために税金を取り立てていたからです。また自分たちの給料もその中に含めて取り立てるというシステムになっていたからです。酒税人というだけでも憎まれているのに、さらにこのザーカイは酒税人の頭、トップですよね。どれだけこの同胞たちを苦しめていたでしょうか。またそのことによってどれほど同胞のユダヤ人たちから嫌われていたでしょうか。ザーカイは酒税人の頭であって、また金持ちであったとも記されています。イエス様は時に神と富とに仕えることができませんとおっしゃっています。神から離れてしまった人間は神様を見失うばかりか、自分自身をも見失ってしまいます。私たち人間は神様に作られた作品であり、私たち一人一人を高価で尊いものとしてその価値を見てくださる方なんです。その方から離れてしまったがために、神の栄光を受けることができなくなって、虚しい生き方しかできなくなったと聖書は語っています。この失われたものとは、神様を忘れてしまった罪人であって、私たち人間の すべての人が当てはまります。ザーカイという名前には純真という意味が込められているそうです。ザーカイはこの自分の特質をも見失ってしまいました。二つ目に探してとあります。ザーカイの心の中はどのような思いだったでしょうか。富と財産に囲まれて豊かな暮らしをし、人から疎まれようと、その財があるからいいのだという生き方だったのでしょうか。私はそうではないと思います。そのことは次の記事によって明らかなのだと思います。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたら背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。それで先の家に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグアの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであったと書いてあります。純真という言葉が当てはまるような無邪気なこのザーカイの姿が見て取れるのではないでしょうか。神様に近づけば近づくほどに、いよいよその価値が発揮されるような気がします。イエス様はそのようなザーカイに目を留められて、そこを通り過ぎるのではなく、ザーカイと名を呼び、急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるからとおっしゃられました。私たちの常識からすれば、初めて会った人のうちに泊まりに行こうなどと考えもしないのではないでしょうか。しかしイエス様は泊まりに行くからとおっしゃっています。イエス様はすでにこの時にザーカイのことをご存知であって、失われたものとして探されていたのです。冒頭の行方不明者の情報をメールで見ると、私は探している方たちはどれほど心配しているだろうかと思うと心が痛くなりますけれども、逆に少しほっとした気分、気持ちの温かなものが感じられます。それはなぜかというと、行方不明になった人の存在を認め、心配して探してくれている人がいるということを知ることができるからです。さらに無事発見されましたというメールが送られてきたときには、本当に心から晴れやかな気分になるものです。イエス様に声をかけられ、降りてきなさいと言われたザーカイは喜んでそのイチジクグアの木から降りてきました。イエス様の招きに喜んで答えたのです。しかしその後、人々は皆これを見て、あの人は罪人ところに行って客となったと文句を言ったとあります。イエス様は別の聖書の箇所で、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですとおっしゃっています。ザーカイは立ち上がってイエス様に、主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します、誰から脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと悔い改めました。この財界の悔い改めは、本人が進んで悔い改めたのではなく、イエス様を迎えたという喜びによって悔い改められたのだと思います。 悔い改めるとは方向転換を意味しています。今まで財産、富に目を向けていたザーカイの目は、ザーカイと呼びかけてくださるイエス様へと向けられたのです。イエス様は今日、救いがこの家に来ましたと書いてあります。ルカの福音書のこの19章の前の18章の25節から27節には、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それを聞いた人たちは言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのですとあります。私たち人間の力によってでは悔い改めることも、自らを神と正しい関係に回復す力もありません。神様の御業を通してでなければなし得ないのです。その御業とはイエス様の十字架の死と復活です。イエス様は私たちを救うために、私たちの罪を負って十字架にかかって死んでくださいました。また墓に葬られて後3日目によみがえられました。イエス様はその復活の後天に昇られ、今も失われたものを探され招いておられます。それは永遠の命を持って神様とイエス様と共にいることを願っておられるからです。このイエス・キリストを救い主として信じ受け入れられることを心からお勧めして終わりにいたします。ありがとうございました。